ご理解第12節。神に会おうと思えば庭の口を沿って出てみよ。空が神、下が神。見てなるほどと感じたら教会の門を叩け。聞いて感じる神様がいただける。またおかげを受けて納得もできる。ご理解第10節、第11節、第12節は教祖が感じられた神であり、また見定められた神である。言うなれば教祖の神官である。聞いて感じる神様、神様を感じる、助けられて感じる神様。なるほど。人様が、特に師匠大坪宗一郎氏が信心をなさって、神様のお働きをいただき感じられる。そして神様とはこういうお働きをくださる神様だと、まあお話ししてくださる。そしてそのお話を聞くことによって、その中に私どももまた、なるほど、神様とはそういうお働きがあるのか、そういうことをしてくださる神様なのかと、神様のお働き、神様のお心、神様そのものを感じることができる。聞いて感じる神様と同時に、また私どもが私どもの身の上に実際神様のお働きをいただき、まあこれはいわゆるおかげというものでしょうか、それをいただき、あ、なるほど、神様のお働きだな、神様のおかげをいただいたな、あ、神様から助けてくださったな、神様が助けてくださったんですか。そういう神様の不思議なお働き、奇跡的なお働きというようなものをいただいて、治らぬ病気が治ったとか、まあよくありますね。癌だと言われて、またお届けをしてお願いをする。神様にお願いをする。そしてまた次に診察に行ったら、いや、あれは癌ではなかったようだと。消えているといったような話もよく聞くことがありますね。でまたこの時、いや、あれは先生の見間違いだったのだろうといただけばそれまでですけれども、いや、あれは神様にお願いさせていただいたら本当にがんが消えたのだ、神様のお働きをいただいた、いわゆるおかげをいただいたといただけば、まあその方が信心的と言いましょうかね、神様へのお礼の心も湧いてくる。自分がなすということと、自分の力ではどうにもできない、神様がしてくださったのだ、なしてくださったのだと実感するとき、また、あ、これは偶然だ、病気が治る、あ、これはもう病気が治るときに来ていたのだと思う。しかしそこに、それがやはり神様にお願いをする、どうぞ病気を治してください、がんを治してくださいと、やっぱりまず先に神様にお願いをするということが、まあ大切かもしれませんね。まあかもじゃなくて、やっぱり大切ですね。そしてそのお願いをさせていただいたところから起こってくる成り行き、見教えにもありますね。お取り次ぎをいただいて起こってくること、良いこと悪いこと皆良いと、お取り次ぎをいただかずして起こってくること、良いこと悪いこと皆悪いと、お取り次ぎの作用の微妙さを教えられたものであると。確かに私どもがお取り次ぎを、取り次ぎ者の先生にお取り次ぎをいただき、神様にお願いをしていただく。そこからそういう作業をしているからこそ、次に起こってくる出来事が、成り行きが、ああ、これは神様が起こしてくださったんだな、ということがわかる。病気をする、病気のお願いをする、そして治る。そこに神様のお働きを感じる。ところが、これが病気をしても神様にお願いもせずに お取り次ぎもいただかずに、まあいわゆる自然に治ったといたしましょうか。そうしたらそこに病気が治った時に神様のお働きだと感じることはないでしょうね。自然に治してくださったのだとか、薬を飲んで治ったのだとか、お医者さんで治してもらったのだということになって、そこで終わるのでしょうね。その前にやはりお取り次ぎをいただき、神様にお願いをするということが入っているから、その次に起こってきたことが神様のお働きだと確かに認識することができる。やはりまずは神様にお願いをする、お取り次ぎをいただくということの大切さがあると思いますね。そしてそこから起こってきた、だからこれは神様のお働きだと神様に対してのお礼の心も湧いてくるというものですね。神様を実感することができる。その神様が助けてくださる、はあ、神様に助けていただいたと私どもが感じる。それが実は昨日は私どもがやはり日常生活の中でいろいろなものを使わせていただいておりますと壊れますね。電気の延長コードが壊れたり、まあいろいろなものが壊れたりいたします。昨日はそういうものを修理させていただきました。3つほどありました。まとめて修理をさせていただいたわけですけれども、不思議な体験をいただきました。それはあれ、これはどうして直したらよいのだろうかと、いわば行き詰まることがありますね。それまでの経験というのか体験というのか、それによって、蓄えられた知識、それをもとにして直そうといたします。しかしその今まで持っている知識では計り知れないことが起こってくることがあります。そして、まあ、手詰まりになる。ああこれはどうしたらいいのだろうか、もう自分の知識では経験ではもうこれ以上どうしていいかわからないということがあります。壁にぶち当たりというのでしょうかね。さあそこからですね、神様が助けてくださる、これはもちろん重いものを持とうとしても持てない、そこに誰かが通りかかって手伝いましょうと言って手伝ってくれる、いわば持てない重いものを誰かが持ってくれて運んでくれる、こういう助け方、助かり方もありますね。いわゆる物理的な救いというのでしょうかね。人間関係や病気など金銭の問題でも、いわゆる物理的な助け方、助かり方、それとは少し違った助かり方を昨日は体験させていただきました。それは、あ、こうしたらどうだろうか、ああしたらどうだろうかと、まあアイデアが湧いてくるというのか、ひらめくというのか、そういういわゆる、そうなのです、アイデアが湧いてくる、ひらめくのですね。そしてそのああしたらどうだろうか、こうしたらどうだろうかと思ったことを試してみるとうまくいくという体験でした。そして改めて神様が助けてくださるということは、私どものこれは心というのでしょうか、頭というのでしょうか、ひらめきを持ってくださる、そのひらめきを持って助けてくださる、こういう助け方があるのだ、こういう助かり方があるのだということですね。自動車の修理をしている、まあ車が止まった、動かなくなった、そして修理をしようとしていたら、それこそその何と言いましょうかね、誰かが助けてくれた、 その誰かが助けてくれたのに、ああ神様がこの人を差し向けて助けてくださったんだという、まあこれは分かりやすいですね。誰かが助けてくださった、神様が助けてくださったということになる。ところが自分の、まあ、頭の中というのでしょうかね、ああしたらどうだろうか、こうしたらどうだろうかと、まあひらめく、そのひらめいてそれをさせていただいたら助かる、エンジンが動くようになった、こういう時は得てして自分で直したのだ、自分の頭で考えて直したのだ、自分が直したのだと思いがちですけれども、いやそうではないぞと、これは神様がそういうアイデアを授けてくださったのだ、そして助けてくださったのだ、そうひらめかせることによって助けてくださったのだと、そこに神様が助けてくださった、そういう助かりをいただいたことに気づかせていただくということなのですね。神様がそのアイデアを授けて助けてくださる、いわばひらめかせさせて、ああしたらどうだろうか、こうしたらどうだろうかというアイデアを神様が授けてくださって助けてくださる、授けていただいて助かる、こういうそこに神様を感じることができるならば、そういう助かりをいただくことができるならば、これはまた助かりの世界が広がるのではないかと思いましたね。こういう助かり方を願っておられる人は、欲しがっておられる人はたくさんおられるのではないでしょうかね。特に最近のコンピューター技術であったり、いわゆる IT 技術だと言われるような人であったり、アイデアが枯渇して困っている、どうしたらいいかわからないという、そういう人たちに神様のアイデアを、神様のひらめきを持って助けていただくという助かり方ですね。そこにまた神様を感じることができるならば、いただいているおかげの世界、いただくであろうおかげの世界がまた広がってくるのではないでしょうかね。そこに助かりの輪がより一層広がっていくことができるというものを感じさせていただきましたね。いわばアイデアを授けることによる助け方、ひらめきを与えることによる助け方という神様の助け方、また私どもの助かり方ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。